120歳だよ
柴崎東大。
この番組は今年12月15日に点灯120周年を迎えるいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、120周年関連イベントなどのほか、海に関するさまざまな情報を紹介します。今週も始まりました、120歳だよ塩屋崎灯台。ナビゲーターの立原めぐみです。そして
こんばんは、福島海上保安部の渡辺です。
こんばんは、塩屋崎灯台点灯120周年事務局の坂本です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
塩屋崎灯台のあれこれ、このコーナーでは塩屋崎灯台に関するさまざまな話題を紹介します。今回は塩屋崎灯台の材料についてですが、さあ渡辺さん、初代の塩屋崎灯台はレンガでできていたということなんですよね。
はい、その通りです。
はい、
日本では明治時代のことなんですけれども、大小150基ぐらいの灯台がまあ建てられていたわけなんですが、その中でもレンガの灯台というのは20基ぐらいだったんですね。つまりあまり多くなかった、はい、ということが言えるかと思います。でその半数なんですけども、それは明治の初め頃に外国の方たちに灯台の作り方を教わっていた時代がしばらく続くんですけれども、外国の方ではそのレンガを使うということが非常に多かったらしくてですね、まあ、その影響で、レンガ灯台があったんですけれども、まあ、その後外国の方たちが一旦引き上げて日本の人だけでこう作るようになった明治14年から明治29年という、まあ、15年間ぐらいの間はですね、レンガ作りの灯台がほとんど建てられてなかったんですね。
はい、
でその後この塩屋崎灯台は明治32年に完成するわけなんですけれども、はい、この設計に関わった日本人、非常にこの設計と建設に自信のあった方が現れまして、久しぶりにレンガ作りの灯台を作ろうということで塩屋崎灯台にレンガが使われることになりました。
はい、そのレンガをどこから一体調達してきたのかってことなんですよね。
はい、まあ、諸説あるんですけれども、品川白レンガ小名浜に工場があったためにそこが一番有力でないかと言われています。
じゃあそこで作ったものを富山の灯台のふもとまで運んでっていうのがこう普通に考えると、
そうですね、まあ、想像の域を出ないんですけども、明治の30年代なので船で運んできたか陸路かっていうのもまあわからないんですけれども、
その辺の資料っていうのは残ってないんですか。
残ってないですね。
全然全く、はい、
残念なことですね。このぐらいのことはやっぱり残しておきたかったなと非常に思うんですけれども、このレンガについてはまるっきりの謎になっておりまして、会社の方にも実際聞きましてですね、その社史っていうんですか、会社の歴史も全部見てもらったんですけれども、塩屋崎灯台に納品したよという記録がですねついに発見することができてないという状況です。
そうなんですか。で海から来たのかもしれないし、まあ、運んできたのかもしれないし、陸路かもっていう話が出たんですが、はい、当時常磐線っていうのはもう機関車は走っていた頃ですか。
明治30年でしたっけ。
そうですね、間違ってないと思います。はい、
そうするともう常磐線で石炭を運んでいた頃
ですね。常磐線でいろんな物資がいわきの方に入ってきていた、ということは間違いないと思います。
じゃあその帰りの空荷の部分にレンガを、まあ、首都圏で積んでいわきに持ち帰っていたなんていうこともあるかもしれないってことですか。
そうですね、先ほどのいわきにあった工場の方にそういう記録がないということであれば、
はい、
他の地域からレンガを、まあ、輸入とは言わないですか、持ってきていたということも想像できるかと思います。
まあ、そのレンガの灯台、初代の塩屋崎灯台は、崩れてしまったということなんですけども、そのレンガなども全く残ってはいないんですか。
レンガは実は残っているんです。
はい、そうなんですか。
灯台下のところちょっと、ね、危なくてなかなか行けないんですけれども、本当に崖の下にゴロゴロ転がってたりとか、
はい、
あとは実は4月27日に花を植えたっていうのを前回とか 話しましたけれども、はい、掘るとやっぱりレンガ出てくるんですよ。
そうなんですね。何かその残されたレンガから探す手がかりなんていうのはあるんですか？
ああ、実はあのレンガのところに T という刻印があって、
T、
はい、それがどうやら栃木県の下野レンガ製造会社、
はい、
現在下レンという株式会社なんですけども、
はい、
そこの刻印ではないかという可能性も、
栃木の T かもしれない、
はい、かもしれない。
下野だったら S ですもんね。
そうですね。
まあ、謎は深まるばかりですが、逆を言えばすごくロマンのある話ですね、はい、以上塩屋崎灯台のあれこれでした。海の豆知識、このコーナーでは普段はあまり聞き慣れない海に関するちょっとした知識を紹介します。渡辺さん、今回豆知識は何を教えていただけるんですか？
はい、今日はあの海水浴場でぜひとも覚えておいていただきたい離岸流について話したいと思います。
はい、
まあ、離岸流って一言で言うとですね、はい、岸から沖へ強く流れる海水の流れのことを言うんですよ。はい、まあ、強い流れなので一旦この流れに乗ってしまいますと逆らって泳いであの岸の方に帰ってくることが非常に難しいんですね。まあ、そんなものが離岸流と言われています。はい、でね、どんなところで発生しやすいかっていうところをちょっとお話ししておきたいと思うんですね。
はい、お願いします。
はい、一つは海岸が外洋に面しているような海岸なんです、
うんうんうん、
外洋に面しているっていうことはつまり湾になっていないとか、
そうですね、
沖にテトラポットがないとか、
そうですそうです、
防波堤がないとか、そういうことですね。
そういうことですね。
なるほど、はい、
うん、でもう一つは海岸が遠浅で、海岸線が横に長いっていう条件もあります。
うーん、素敵なビーチっていうことが言えますよね。
そうですね、まあ、広々としたところで、さらに3つ目としましては波が海岸に直角に入ってくるような海岸、まあ、こういうところで起きると言われています。
結構あの海岸もこの海岸もっていうことが言えますよね。
あそこじゃないの、
うん、じゃあもし離岸流にこう運悪く巻き込まれてしまったらどうしたらいいんですか？
まずはですね、あの沖に流されますので、うん、そこで慌ててしまうと体力を消耗してしまいますので、必ず海岸と平行に横に泳ぐっていう意識を持ってほしいと思います。
ある程度沖までもう無理せず流されてから岸と平行に泳ぐ。
そうですね、はい、あの沖まで行ってしまうとその流れがだんだん弱くなってきますので、はい、まあ、そこでこう慌てずに横に向かってまずは泳いでください、
はい、
っていうのが2つ目です。
そして
で、離岸流からだんだん抜けてき、ますので、それから慌てずにですね、はい、あの気持ちを冷静に持っていただいて今度は縦に、元いた海岸の方に泳いできてほしいと思います。
なるほど、まあ、もしも運悪く離岸流に巻き込まれてしまったらということの対処法ですね。
はい、
はい、渡辺さんありがとうございました。最後にお知らせです。坂本さんお願いします。
はい、8月10日に星空観望会、
うん、
東大の方であの星の観測天体観測を行うというイベントを予定してま す,
です、ね、はい、
あとはですね10月12日と13日、こちらは豊間の灯台短編映画祭という映画祭を開催しようと思ってます。
はい、はい、
でこちらはアマチュア作品ですね、30分以内のアマチュア作品を広く募集しますので、あのぜひ映像を作ってる人とかいたら応募してほしいなと思ってます。
はい、詳しくは、
はい、こちらあの塩屋崎灯台点灯120周年事業実行委員会のフェイスブックを見ていただければ詳しい情報載ってると思いますのでよろしくお願いします。
はい、この番組ではいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、塩屋崎灯台120周年関連イベントのほか海に関するさまざまな情報を紹介していきます。次回は豊間の灯台星空観望会についてです。それではまた来週。
ありがとうございます。